あ、どうも。
どうも。
あ、どうもすいません。
どうもどうも。
2週間ぶりですね。
ですね。
どうも皆様。夢でうなされた中島貴文です。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
うなされたの？
ホラーゲームやると今まで毎回そうなんだけど、あのね、2日連続ぐらいでうなされるね。
どんだけさ、ね、真相心理に語りかけてるの？ホラーゲームが。
まずバイオハザードやったら少なからず、まあ、とりあえず、その2週間のロケハン期間があったとするやん。
はいはい。
その間のどこかに、とりあえず、まあ、ゾンビが出てくる夢は見るよね。
あ、でもじゃあ、夢の中だったらさ、逆に無双できんじゃないの？
そう、でもさ、夢の話って前もしたことあると思うんだけどさ、夢って、自分が思った通りに動ける状態のことを明晰夢って言ったりするじゃんか。
ああ、夢だと認識してね、好きに動けるっていう。
俺あんまりその、経験がないわけじゃないとは思うんだけど、どっちかというとやっぱその、何かに追われてる夢だったりとかさ、その高いところから落ちる夢を見てしまうとかって、なんかいろいろ深層心理の表れでこうですみたいなこと言われたりするけど、どっちかというと俺は追われてる夢を見ることが結構多くて。
あ、そうなの？
で、幽霊に関しては追われてるとはいえさ、やっぱその夢の中って言ったら自分が思った通りの展開がやっぱ頭の中で起こってることが多かったりすると思うのね、俺。
ああ、はあ、はあ。
だから、幽霊が追っかけてきてるって逃げてるとするじゃんか。どうせ前から出てくんだろみたいなことも思ってたりするわけよ。
ああ。
夢の中では。したら、その自分のイメージに違わずいきなり前から襲ってきて捕まってしまうみたいな夢見たりとかね。あったりするわけですよ。
はいはいはい。
で、ホラー関連のやってるとやっぱその追われるっていうことが結構多く起こるから起こるのかなっていう気もしなくもないのよ。
うんうん。
たっさんちなみに夢でうなされた経験ってどんぐらいある？
うなされた経験。
うん。
うなされたは言うあんまわかんないな。
記憶に残ってる夢とかってのもあんまない。
それは何？いいので悪いので？
まあどっちでもいいよ。
いいのだと、
うん、
だいたいあれだよね。
うん。
その時にすげえ熱中してやってるゲームに関して、
うん、
なかなか達成できなかった目標をやったーってなるのは、
うん、
あって、
うん、
起きて絶望してる。
それって、
うん、
仲林始まる前からその夢
に。前からそう。
あーってことは本当にずっと生活の中にゲームが入ってるんだな。
入ってるね。
って思えるじゃない。
あ
ー俺ってちなみにホラーゲームが苦手だって思ったのって中林始めてからなんだよね。
からなの？
そもそも自分がやりたいと思ったゲーム以外をやるってことがなかったわけですよ。
はいはいはいはい。
これってだから中林を始めさせていただいた結果、その自分たちの触れていないゲームをやるっていう機会がめちゃくちゃ増えたからだ。
まあそうね。
だと思うんだよね。
うん、
まあその、いろんな理由で俺がホラーが苦手ですって何回も言い続けてきた上でまあね、数多くの皆様に私の終始不機嫌なね、様をね、お聞かせしている回なんてのはね、もう、多々あるわけですけど。
いや、優しさ、優しさ。
どういうこと？
優しさ。みんなにその苦手を克服してもらおうっていう優しさ。
その優しさって言うけど、
うんうん、
俺は、終始、
うんうん、
もう関わりたくないと何度となく言ってきてるじゃん。
またまたご冗談を。
なんで冗談ね。意味がわからへん。
そっかそっか。
っていうことを言って、やっぱもう根本的に無理って思ってるものに増えてるから、う
ん、あ
その中で言ったら、なぜ俺はこれをやるんだろうっていう根底的な疑問があるんじゃねえのかなっていうのもあったりするんだけどね。
うん、そういうのも反映して出てきてんだろうな。
まあやっぱ自分の頭の中でね、印象的に残ってることがそっちに反映されやすいのは、俺もやっぱあると思うしね、自分の脳で起こっている出来事だからさ。
そうね。
まあそういうことも思いながら、
うん、
2連続ぐらいで幽霊に追われましたね、今回ね。
堪能してますね。
いやー、きついねー。
堪能してますね。
いやー、そろそろね、楽しい夢とか見たいね。
うん、大丈夫、大丈夫。見れる、見れる。いや、見ててももう覚えてないんだろうね。
ああ、かもしれない、うん。ということで、こんな状態になるね、
はい、
本当に苦手なホラーゲームっていうのをやらせていただいている私ですけれども、
うん、
まあ、そこに入るまでの間にね、数々の皆様に、被害を被らせてしまった。コメントがあるのでご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
ランドクさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
休みの日に新しいドライヤー買ってきます。
これは、あれだね。
はい。
ぶっ壊れる発言のもあれですね。
はい、エンダーリリース会に詳細がありますので、ぜひそちら聞いてみてください。
聞いていただければ、なんでそんなことになったのか。
はい。はい、ということと、あと、あれですね。
うん、
改めまして、あと、かいわれさんですね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゼロ、頑張ってください。
うん、
僕は、ドラゴンの島をやります。
羨ましい
しい。
ああ、まあ発売日一緒ですからね。
はい、ということで、ファンアートっていうハッシュタグがついてました、はい、ツイッター、
うん、
テレビゲームの中林のファンアートをかいわれさんが作っていただいております。ぜひツイッターの方で ね確認いただければと思います。
はい、
背景にホラーは嫌だと叫んでいる私の深層心理の叫びがね、うん、ふんだんに盛り込まれております。
これをテレビゲームの中林のさ、イメージとして捉えられてもさ、
もうホラーしかできなくなるやんけっていう話になるんだけども、ね、ということで、かいわれさん本当にありがとうございます。
テレビゲームの中林。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、164号店、こちらのソフトをご紹介します。
ゼロ、濡れガラスの巫女。
多くは語りません。
よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
ではね。
うん。
私が存分にやられている様をお聞かせするのはちょっと後にして、う
んうん、はい。
皆様からのありがたいリクエストを先にご紹介したいと思います。
はい。うん、はい、こちら、お名前、ノルティア改め、イセルハーサさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のお二方、大変お久しぶりでございます。ノルティア改め、イセルハーサでございます。
はい。
中林が復活して以来、ずっとサイレントリスナーとして拝聴しておりましたが、我慢できず筆を取った次第です。
はい。
さて、ゲームのプレイ環境も整ったとのことで、今回のリクエストはこちら。
うん。
バックフォーブラッド。
ん？
あの人気作、レフトフォーデッドを作ったチームが作った最新作でございます。今回はゾンビだけではなく、襲いかかるのはクリーチャー。ぜひ、お二人とも協力して危機を乗り越えてくださいませ。
はいはいはい。はい、なるほどね。うん、ホラーじゃねえか。
な、ちょっといい声で言ってる。
ごめん、ちなみにね、これね、うんうん、知ってる。
おう。
あの、ちょっと見たことあるんだ。
ほんとほんと。
あの、今さ、そのゲーム実況っていうのがさ、結構気軽にできるような環境にはなってるじゃないですか。
そうですな。
で、やっぱその、うん、プロゲーマーっていう方たちもやっぱいっぱいいらっしゃって、今。
うんうんうんうん、
その e スポーツでね、結構賑わってますけれども。
うんうん、
バックフラット自体を、あの、e スポーツで実際に競技に出るようなプロゲーマーの方たちがチームを組んでやっている様を、見たことあるんです。
おお、はいはいはい。
確か難易度選べて。
うん。
最高難易度で、初見で、その e スポーツプレイヤーたちがチームを組んでやってたのを見たんです。
最高難易度で行ったんだ。
うん。一面でやられてましたね。
それは最高難易度でやるからでしょうよ。
いや、というよりも、
うん、
でも多少やっぱゲーム自体にさ、順応してる人たちなわけじゃない？競技としてゲームをやってる人たちってことは。
うん、あ、もちろんあれかい、その、やってる人たちは、そういうシューティング系を、主な競技とする方々？
なんかね、エペックスやってた人たちかな。
うん、ああ、そっかそっか、じゃあ。
うん。だから多分、うん、ジャンル的にもそんなに、
じゃあそれなりに、ね、
乖離してる感じではないと思うんだけどね。
慣れ親しんだジャンルだ。
うん。っていうのをやってて、
うん、
一面の途中で全員全滅してたのは見た。
相当な難易度ってことね、これ。
ということは、
うん、
まあやるとしたら、まあ俺とタッサンでまあ組むとして、
そうですね。
どこまでいけるかっていうのを試し始めたら、多分ずっと一面で立ち往生してる可能性もあるかもしれないよね。
いやいや、せめて一面は終わろうぜ。せめてそれくらい頑張ろうぜ。
でもこういう話を俺が今してしまった以上、
うん、
え、最高難易度でやるんでしょっていうことになる。
やんない、やんない、やんないよ。
いや、リスナーは、
うん、
最高難易度じゃないんですかって、
あ、
来るでしょ。
カジンさんはってこと？
いや、他さんは。
なんで俺もだったよ。俺はのんびりやらせてくれよ。
いや、俺はそもそもなぜホラーなんだよっていうところをいつ言いたいわけですよ。
でもこれはあれだよ、爽快的に撃退できるゲームだよ。
まあ戦えるっていう要素はね、うん、ホラーゲームからしたら怖さはね、軽減できる大事なファクターでありますから。
うん、しかもこれあれでしょ、レフト・フォー・デッドのチームってことはさ、うん、あの、ゾンビの方々も非常に元気ってことでしょ。
だよね、多分ね。ああ
ね。
まあ今まで自分の思っていたホラーとはちょっと違うようなね、挙動をね、多分見れるゲームでもあると思いますから。
うん、ね。
まあただやる前からちょっと気になってるところではあるね。
うん、おー、はい、そっかそっか。
ということで、はい、ノルティアさん改め、イセルハーサさんどうもありがとう
ございます。ありがとうございます。
はい、ということで、久々の方からの、リクエストの後はもう一つね、なんか懐かしいのを聞きたいっていうメッセージ来てましたね、う
ん、はい、はい、行きます。こちらお名前長須根彦さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
秋寒くなってきましたね。そろそろカジーさんのセガジャンが恋しい季節になりました。今回のリクエストはドリキャスのキラータイトルだったクレイジータクシーなんていかがでしょうか、
はい、
客を乗せて飛んだり跳ねたりしながら目的地までかっ飛ばす爽快アクション、うん、クレイジーピラミッドでミニゲームまであるのでやり込めますよ。あ、ドリキャスがないか。安心してください。プレイステーション3版かプレイステーションナウになりますのでご検討ください。ということでございます。
恋しい季節なんだ。
あなたのそのセガジャンは何？季節ものなの？
ああ、なるほど。じゃあ、セガジャン。ちょっとキリンですみたいに言ってみたい。
そうね。それ何？季語と、秋の季語として使えるのかい？じゃあこれ。
いや、セガは秋の、秋の季語かどうかも分からへんで、これ。
セガじゃんっていうのは。
私は多分秋なのかもしれんな。
うん、このなんか恋しい季節になってきたらしいですから。
うん。うん、そのセガじゃんっていうのとホラーが苦手でっていうところの、ね、関連性を言っていくと確かに、ちょっと悲壮感が溢れていく感じの、うん、私の心境はもしかしたら確か秋から冬にかけての可能性はあるかもしれんよね。
まあ季節に合ってる感じがするね。
まあでも言うてでもあの、長瀬美彦さんからいただいているクレイジータクシーっていうのは、もう本当頭空っぽにして遊べるタイプのね。
まあバカゲーですわな。
まあまあまあまあまあ、あの、そんなにダイレクトに言うつもりはなかったで。
いや、でもぶっ飛んだ発想のね。
まあね、確かにそうなんですよ。ね、これ、ゲームセンターとかでやったことある？
見たことはある。
うん、椅子がないんだよな。だいたい多分みんなが見たことがある、クレイジータクシーって。
あ、何？筐体？
そう。
これ何？椅子ないの？これ。
ない。
そうだったっけ？
あるのもあったような気がしなくもないんだけど。
覚えてねえな。
俺が初めてクレイジータクシー見た時にやった時は、うん、そのなんか縦長でちゃんとコントローラーはハンドルやねんか。
うん、
で、ギアもあるねん。
うん、
なんだけど、
うん、
あの、ブレーキとアクセルは足でちゃんと踏むんだけど、うん、なんか、立ちながらやるタイプの筐体だった気すんだよね。
そんなんだったっけ？
いや、俺ごめん、ちょっとさすがに、うん、俺もね、ちょっと昔の話すぎて確実な情報は言えないんだよこれ。
ああ、まあ見てても爽快なゲームだなと思うけどね、う
ん、
これ。
そう、なんかその、うん、映画にもタクシーってあったじゃんか。
うんうん、
さあのリュクベソンさんが作ってるね。うん、あれのさタクシーも結構とんでもない性能秘めてるさ、
うん、
あのギミックがいっぱいあってさ、あの、はいはい、羽生えて空飛んだりするんだけど最終的に。
うんうん、
でもそのホッピングだったりとか、あとあの、うん、バウンドっつうのかな。
はいはい。
そのなんか。中にある空気使って、うん、その、跳ねさせるみたいなのをやるっていうさ、うん、あの、まあ、そういう改造をしてる車っていうのはやっぱね、欧米の方ではね、なんかそれがかっこいい昔の車みたいな感じのイメージだったりするじゃないですか。うんうん、まあ、クレイジータクシーで走ってる車もオープンカーだったりとかするしね。
そうだね。
こっち
リアカーもあったよな、なんか。
あったな。まあ、そこはやっぱりセガですから。
そうね。
まあ、あの、うん、まあ、そこはもうゲームですからっていうね。
そうです、ゲームですから。
っていうね、突き抜けたところはあるのかもしれんね。
うん、
はい。ということで、長瀬彦さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
PS3 ではダウンロード版があります。
はい、ああ、なるほど。
プレイステーションナウでもできます。うん、これ、だからサブスクですから。
そうですね。
ね。月額で、うん支払ってできるっていうゲームの中に入ってるそうですので、
うん、
皆さんもね、気になったらちょっと調べてみていただきたいなと思います。
はい。
では、やってまいりました。皆さんお待ちかねですね。存分にやられていく様、お聞きください。
お待たせいたしました。
テレビゲームの中林。
想像力に訴える恐怖の初代。物語の恐怖を追求した赤い蝶。日常に侵食してくる姿勢の声。そして、プレイヤーが体感する恐怖を追加した月はみの仮面と、和風ホラーならではの恐怖を演出してきた作品、ゼロシリーズ。本作は、シリーズを通して追求してきた要素を踏襲し、初となる HD 画質でカメラを持ちながら恐怖を体感できる作品として登場した濡れガラスの巫女が今年2021年10月28日に各プラットフォーム向けにリマスター版がリリースされました。水の表現と濡れる恐怖をテーマにしており、和風ホラーに見られる目に見えない 精神的に追い詰める恐怖を体験することができます。ゼロシリーズの特徴は、現代日本を舞台に劇中に登場する人物や場所は和に統一されている点と、遮影機と呼ばれるカメラで撮影することで戦闘するアクション要素を持った作品となっております。戦う相手は実体を持たない怨霊となっており、他作品で見られるゾンビやクリーチャーとは違い、鈍器や銃器は一切なく、戦闘地点が壁で区切られていようがすり抜けてきたり、足場がない場所でも関係なく襲いかかってきます。霊と対抗できる唯一の武器が遮影機である点を大前提に攻略していく作品となっております。そのためファインダー越しに音量にピントを合わせる必要がある点、いつどこにいても襲われる可能性がある点を含めて、じわじわと迫ってくる和風ホラーならではの要素をインタラクティブに体験できます。現在最新作となっている濡れガラスの巫女では、前作から続く体感の要素を多く持っており、道中拾えるアイテムはただ落ちているだけではなく、拾えるまでボタンを押し続けなければいけない点、場合によって拾っている最中に霊に襲われたりと、常に襲われる不安があります。そしてテーマの水にはある設定がなされており、舞台となる氷上山には、人は水から生まれ水へ帰るという輪廻の教えがあり、道中にある水たまりや雨などで濡れることにより、現実と隔離世との境界が薄くなり、干渉しやすくなります。そのため濡れ具合により霊に狙われやすくなり、ダメージを受けやすくなったりと、デメリットが多く生まれます。代わりに霊に与える攻撃も強くなったりと、一部メリットもある独特な設定をゲームに盛り込み、本作でしか味わえない要素が多くあります。以前までプレイしたかったけど限定タイトルであったため、触れられなかったユーザー待望の作品、濡れガラスの巫女は、さらに追加要素も用意され、世界中に和の恐怖を提供してくれます。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
先にツイッターからいろいろ紹介していきたいと思います。はいはい、ポロロさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ホラーゲームって、うん、可愛らしさや色っぽさを追加しても怖いの変わらないよね。うん、むしろもっと怖くなるよね。なんでだろう。はい。ということで、全く、ミートゥーです、うん、この考え方。
そうですか、ミートゥーですか。
はい。
はい、はい、はい。
あと、もう一方ね、うん、ミソラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゼロを親戚の人に借りて、うん、プレイしました。はい、感想は思ったより怖くなかったです、
うん。
序盤しかプレイしてませんが、これなら購入しても大丈夫だと思って購入しますと。
なるほど。
はい、ということで、私たちが挑戦するタイミングに合わせて、うん、挑戦しますというね、コメントもいただいておりますけれども、どうも本当にありがとうございます。なんというか、ゼロやるの俺初めてじゃないじゃない。
そうね、姿勢やってるからね。
そう、姿勢の声を昔やってるから。
うん。
あの時はだからその全面的にホラーが嫌だっていうね、
うん、
ことを全面的に押し出してましたけど。
そうですね。
今回の濡れガラスの巫女に関しては、
うん、はい。
どっちかというと、ゲームを楽しむという面でいくと、
うん。
シナリオがすごい酔いやすかったなっていうイメージからなのかな。
お
う。怖かったか怖くなかったかっていうと、夢見てるぐらいですから、うん、それは怖いっていうのは多分感じてるんだと思うんですよ。
まあ何かしらね。
うん、そう。でもなんかその、嫌だっていう気持ちの前に、
うん、
やっぱ和製ホラーってさ、
うん、
何に対して怖がらせてるのかっていうものって、最終的にその、作中に現れないことの方が多いじゃない。
うんうんうんうん、
昔のホラーって言っても、まあ俺らの世代で言ったら、まあやっぱリング螺旋とかから始まるんだけどさ、
はいはい。
で、あれってさ、
うん、
バイオとか、その海外でやってるホラーと違ってさ、モンスターが出てくるとかっていうものじゃないじゃない、
うん、
まあゼロもそうですよ、
うん。
まあ目には見えてるけれども幽霊が襲ってきますっていうことじゃないか。はい、
うん、
っていうことをなんか加味していったときに、結局怖く感じてるのは自分な なんだよね。
うん、うん、うん。
っていうことに対して、だから、その、うん、自分が没入していけば没入していくほど恐怖感というよりは、なぜこのことが起こっているんだろうっていう方に頭が切り替わっていくのよ。
おー、いい傾向じゃないですか。
なんで、
うん、
この点で言うと、濡れガラスの巫女で今回やっている舞台となっている場所がね、
はい。
まあ、自殺者の多いスポットだって言われてるね、うん、評判があるところが舞台になってたりするんですけれども。
さようでございます。う
ん、結局、これって、元々の元凶は何から始まったのかっていうのをさ、
うん、
断片的にしか知ることでいないんだよね。
そうなんだよね。
うん、って思ったから、なんかそれを考えていくのが、なんかやっぱ楽しいなっていうのがまず俺一つあったんだよね。
おー、さすが考察派。
考察というより、うん、その、なぜ、その理屈派かな？
ああ、理屈破壊？
その、うん、心霊現象が起こるに至っても、うん、なぜそこにその心霊現象が起こるきっかけがあるのかってすごい重要だと思うから。
なるほど。
まあ、お話書いてる人ならではの考え方なのかもしれん。
うん、そうですね。うん、おそらく、
う
ん。
っていう考え方で言って、なんで俺はどっちかというと、怖さよりも、その、今起こっていることが実はすごい悲壮感漂うものだったんだなっていうことが分かって、なんかちょっとホッとしてる部分もある。
ああ。
ちょっと真面目な言い方になりましたけれども。
まあ、でもゼロとかってそういう結構あるよね。
まあ、もともと初代がね、
う
ん、
そう
想像力を働かせる恐怖だからさ。うん、
何らかの儀式が元でとかね、
うん
うん、どうしてこんな心霊現象まみれになっちゃったの的なね。
そうそうそうそうそう。で、あとプロジェクトゼロシリーズっていうプロジェクトでシリーズが出てるからさ、はい、うん、一作目から何がしかの関連性を必ずずっと作ってくれてんだよね、ゼロ。
繋がりがね、
うん、そうだから、その初代からちゃんと段階を重ねていって、なぜここに至っているのかっていうのも見えてたりするから
ね。
だからやってくで、なんかその怖さを感じるというより、うん、そのゼロっていうものが一体どのような世界なのかっていうのをまず知ってもらいたいっていう意味で、俺はおすすめはできると思う。
あ、そうね。うん、
ただ俺みたいに、
うん、
ホラーがダメなんですっていう人に、やっぱね、うん、押すのはいいとしても、
うん、
そのなんか怖がってほしいからやってくださいねっていうのとはちょっと正直なんかずれてる気がしなくもない。
あ、
実際やって思ったのはそこ。うんうん、
今現在だとね、
うん、
その、なんていうの、昔と違ってさ、まあ動画もいっぱいありますから、そういうの一回見てさ、
うん、
あ、こういうものか、あ、これなら自分できそうですか、じゃあやってみましょうになるんだったらいいけども、うん、いきなりこれ始めろよっていうのは、さすがにちょっと酷かな。
まあ、あとそれもあるけど、なんかどっちかというと、うん、あと戦闘システムとかアクションシステムか、
うん、
が、ちょっとやっぱその、結構その自由度があるかないかって言ったら、うん、ちょっとその動きに関しての規制感は強い気がしなくもない。
まあ、カメラ越しになるからね。
もうそうだし、うん、実際にカメラで構えた瞬間に、
うん、
その攻撃したい幽霊に向かってまずファインダーを合わせるって、いや、なんで怖いのを避けようとしてんのに、そっち見なきゃいけねえんだよっていうのは前提としてあるわけよ、このゲーム。
それを追っ払うためには見なきゃいけないんですよ。
いや、違う。
何？
いや、見たくないって言ってんね。
いやいや、見なさいよ。
いや、
逃げるなよ。
逃げさせろよ、ホラーは。
いや。逃げたらずっと追っかけてくるでしょ。でも追っ払えばもう来ないから。
うん。まあ、ということで、私はもう最終的にゼロに関しては、どっちかというと、先手を取りに行く戦法を取るよりも、
うん、
アクション的に言うと、相手が攻撃してくるタイミングに合わせて、
はい、
カウンターを決める方がダメージが強いとされてるんですよね、システム上。
まあ、その方がより幽霊近くなりますけどね。
はい、そうなんです。
そうなんです。
俺はだから、その自分の凝視したくないという思いをぐっとこらえて、
ね、
相手が攻撃してくる様をずっとファインダー
いいタイミングってもうドアップだからね。
そう。ドアップの瞬間に反撃を決めて、ずっとね、パリをするがごとくね。うん、
あれ、後から撮った写真見返せるじゃない？
うん。
すごい絵が撮れたりするよ。
心霊写真どころじゃないで。
そうそう。相手の顔しか映ってないからね。
はい。まあ、ということで、だから俺みたいに関わりたくないっていう人も現にいるっていうことは、まあ、やっぱね、皆さん。
まあ、そうね。
前提として知っておいていただきたいっていうのはありますから、
うん、
それだけちょっとご注意いただいた上で。
はい、
まあ、ただね、すごいなんか悲しい話が好きな人は、
うん、
ぜひ見ていただいてもいいかなと思います。
ね、うん。テレビゲームの中林。
美しき恐怖再びと銘打った今作ゼロ濡れガラスの巫女、光栄テクモゲームスが生んだ和風ホラーゲームプロジェクトゼロシリーズの第7作目として発売。第1作から通して遮影機を使用し、実体のない幽霊たちを撮影することでダメージを与えるシステムであると 再度ご紹介させていただいた上で、 Wii U の個性的なコードレスコントローラー、ゲームパッドをカメラに見立てて操作し、ジャイロセンサー機能で実際に被写体へコントローラーを動かしながら撮影することが可能になっております。今作のタキシエのリマスターでも同様のプレイが可能で、臨場感あふれる戦闘が楽しめるようになっております。2014年のオリジナル版以降、新作のリリースはなく、ゼロが好きで入社したスタッフと意見交換したりなどはあったそうですが、残念ながらプロジェクト立ち上げまでには至らず、2021年12月にゼロ20周年を迎える今年、ようやく開発がスタートできたと語っております。今作が生まれるきっかけとなったのは、 Wii U 限定タイトルであった今作をリマスターし、数多くのプレイヤーを増やしたい願い、そしてオリジナル版のリリースがなかった海外ユーザーへ向けてのリリースもある点も踏まえ、シリーズの最新作である今作を数多くのプレイヤーに遊んでもらいたい思い、そして初めてゼロシリーズを遊ぶプレイヤーにも新鮮な驚きを持って迎えることができるタイトルだという自負があると答えております。本作は海外ではゲーム内にもある言葉、フェイタルフレームのタイトルで発売されており、和製ホラーならではの世界観や物語、そして魅力的なキャラクター描写など世界的に評価されております。同社タイトルデッド・ア・アライブ5の技術を活用した美麗な描画技術で、体験する恐怖描写に加え、美しいキャラクター描写も多く感じることができます。女性キャラクターの儚く見えつつも可憐さや数多くの微細に作られたコスチュームを着せ替えて遊んだり、逆に HD 画質で微細に作られた音量たちのおどろおどろしさも倍増される結果になっており、和製ホラーならではのプレイヤーへにじり寄り、真綿で締め付けるような恐怖が味わえると思います。その他にもたくさんの要素や少しおかしく遊べる要素があったりしますので、最新プラットフォームで楽しめる最新作を試してみてはいかがでしょうか。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは、中林アットマーク、アルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、次回165号店はこちらでございます。
はい。
ドラゴンの島。
おい、なるほど。新作ゲームが。
新作ゲーム続きますね。
続きますね。ということで、テーブルトーク RPG を彷彿とさせる、ね、ゲームデザインだそうですので。
だそうですね。
はい、
う
ん、どんなゲームなのかじっくりね、やっていきたいと思います。はい、ということで、うん、皆様からのリクエスト本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、軽く告知というか、なんというか、うん、2021年11月でね、
はい、
中林セカンドシーズン始まって、丸2年経過いたしましたので、
ね。はい、いたしました。
はい、ということで皆様からの支援がありながら、うん、続けさせていただいておりますので、ちょっと今後とも、長くねお付き合いいただければと思います。
よろしくお願いします。
ということで165号店を続けて新作、うん、はい、ドラゴンの島でお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。